ドクター松倉の健康相談室。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。皆さんは健康に関する悩みを抱えていませんか？最近疲れやすいな、肩が重いな、頭痛がひどいな、なんだか気持ちも沈みがち、などなど。もしかしたらその症状はある病気のサインかもしれません。健康づくりは日頃のチェックと病気の早期発見が何より大切。あなたの体の不安にドクター松倉が分かりやすくお答えします。さあ、今日のお悩み相談は、医療法人小友会松倉中央クリニック院長、社会福祉法人慈徳会理事長でいらっしゃいます松倉典夫先生をお迎えしてお届けしていきます。松倉先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生、今日はゲストの先生にもお越しいただいているようですね。改めてご紹介させていただきましょう。鉾田市で太陽クリニックを開業されていらっしゃいます院長の中野博先生です。中野先生は日本糖尿病学会専門医指導医、そして日本老年医学会専門医指導医でいらっしゃるんですね。
そうですね。先生、私の後輩になりましてね、はい、大学行った時は老年病科っていうところで糖尿病専門にしてたので、今日のタイトルにはぴったりと思ってお呼びしました。先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。それでは、高齢者の糖尿病と若い方の糖尿病についてと題して今日はお届けしていきたいと思います。中野先生、糖尿病はどうしてどのように分類されているのか、また高齢者の糖尿病や若い方の糖尿病といった分類はあるんでしょうか？
はい、糖尿病は大きく1型、2型に分類されております。これは年齢による分類ではなくて、糖尿病の原因による分類になります。
はい、
糖尿病は胃の裏にあります膵臓から分泌されるインスリンが十分に作用しないために、血中のブドウ糖、すなわち血糖値が上昇する病気になります。1型糖尿病はさまざまな原因で膵臓からインスリンが分泌されなくなるために血糖値が上昇します。したがってその治療に際してはインスリン注射が必要になります。
はい、
一方、2型の糖尿病では膵臓からのインスリン分泌が減少している場合もございますが、インスリンが十分に作用しないために血糖値が上昇するのが主な原因と言われています。このインスリンの作用が不十分なことをインスリン抵抗性と呼んでおり、インスリン抵抗性があるとインスリンが分泌されているのにかかわらずインスリンが十分に働かないために血糖値が上昇することになります。
そうですね。そうすると2型糖尿病はインスリンが出にくい、インスリン分泌不全とインスリン抵抗性が患者さんごとに様々な程度で合併していることになりますね。
1型糖尿病と2型糖尿病、どちらが多いんでしょうか？またお年寄りに多い糖尿病というのはどちらですか？
はい、1型糖尿病の占める割合は全糖尿病の 5% 以下、その半数は30歳未満で発症します。したがって糖尿病の大部分は2型糖尿病で、発症年齢が比較的高齢で、発症は緩やか、健康診断で尿糖や血糖の異常を指摘されてから2、3年経って症状が出ることが多いのが特徴になります。
1型糖尿病についてお伺いしたいと思いますが、1型糖尿病の特徴、2型糖尿病との共通点とまた違うところを簡単に教えてください。
はい、すでにお話ししましたように、1型糖尿病は膵臓からインスリンが出なくなるのが原因です。これはインスリンを分泌する β 細胞が障害されるためですが、その基準は単一ではございません。1型糖尿病が2型と違うところは、第一に年齢で、1型はお子様や比較的若い方に多く、2型糖尿病は壮年期から高齢の方に多くなります。
それ以外に1型と2型糖尿病の違いはありますか？
両者の違いはその他に大きく2点ございます。1型糖尿病の治療にはインスリン注射が必須でございます。ご自分で血糖値を測定していただき、2種類のインスリン製剤を1日合計4回注射していただくことが治療の原則でございます。もう一つの違いは合併症の頻度で、2型に比べて血糖値の変動が大きいことも関係して、1型では合併症予病の頻度も増加いたします。
1型糖尿病の方は皆さんインスリン注射をするということなんですが、2型糖尿病の治療はどのようになっているんですか？
はい、1型糖尿病も2型糖尿病も治療に際しては食事療法と運動療法が必要になります。食事療法は年齢や体格に応じた体重を維持するために必要なエネルギーの量、カロリーに基づいた食事を食べることです。運動はインスリンの関与なしに血中のブドウ糖を低下させる作用があります。血糖値は食事をしてからおおむね1時間30分にわたって上昇し続けますので、この間に運動することで血糖値を低く抑えることが可能になります。
そうですね。そうすると食事療法と運動療法を実施しても血糖値が下がらない場合、薬物療法を開始するということが原則となりますね。
はい、薬物療法には大きく飲み薬、経口薬とインスリンの2つの方法がございます。2型糖尿病の原因にインスリン分泌不全、インスリン抵抗性の両者が関係していると申し上げましたが、治療薬にもインスリンを刺激するお薬、インスリン抵抗性を改善するお薬、そのいずれにも属さないお薬がございます。治療に際しては患者さんの糖尿病のご様子、病態に応じてこれらのさまざまな作用機序の薬を組み合わせて使用するのが一般的で、経口薬でも効果がない場合にインスリンを併用することになります。
はい、2型糖尿病の経口薬にはさまざまな種類があるようなんですが、処方する順番というのは決まっているんでしょうか？
はい、糖尿病の治療の目的の第一は合併症予病の予防になります。合併症は糖尿病だけに見られる合併症と動脈硬化症に分類されております。糖尿病だけに見られる合併症は細い動脈の動脈硬化が原因になりますので、細くて小さいという意味の最小血管症と呼ばれております。最小血管症は目、腎臓、神経に見られることが多く、それぞれ網膜症、腎症、神経症と呼ばれております。これらの最小血管症は血糖値の高い患者さんに頻度が高くなり、逆に血糖値が低いと合併率が低下するために、さまざまな薬を組み合わせて血糖値を下げることになりますが、その組み合わせに特段の制約はございません。
一方、動脈硬化症についてはどうでしょうか？
はい、動脈硬化症でございますが、動脈硬化で起こる病気の代表は脳梗塞、心筋梗塞、狭心症などで、心血管病変と呼ばれております。糖尿病を飲み薬で治療した場合に、その種類によって将来の心血管病変の合併頻度が異なることが知られております。将来の心血管病変の予防効果が最も優れているのはインスリン抵抗性改善薬であるメトホルミンで、これが薬物療法の第一選択薬になります。
それじゃあ2番目に選択する薬剤はどういうものがありますか？
はい、2番目の選択薬剤としては複数の薬剤が挙げられておりますが、いずれも1日1回服用ないし注射する薬剤になります。第一選択薬剤でありますメトホルミンで十分なコントロールが得られない場合は、複数の第二選択薬の中から1剤を追加し、なおも十分でない場合には別の薬剤を第二選択剤から選んで順次追加していくということになります。
はい、わかりました。次に高齢者の糖尿病の特徴について教えてください。
はい、高齢者の糖尿病の大部分は2型糖尿病です。2型糖尿病の中で若い方と高齢者で病気自体には特段の違いはございません。しかし高齢であるがゆえの注意点や特徴があることも事実でございます。代表的なものは低血糖の重要性が増すということになります。 加齢とともに血管が硬くなって動脈硬化が進み、その結果として先ほど申し上げた心筋梗塞や脳梗塞などの心血管病変を起こしやすくなります。たった1回の低血糖で心筋梗塞や脳梗塞を引き起こすことがあることが知られています。したがって高齢者では低血糖を起こす危険性のある薬剤はなるべく避けること、血糖コントロールの目標をやや高めに設定することなどが提唱されております。
その他に高齢者糖尿病で留意すべき点がございますか？
はい、高齢者で留意すべきもう一つの点は個人差が大きいということになります。加齢変化の特徴の一つが個人差が大きいということで、このような高齢者に画一的決まりきった治療を行うことによって低血糖などの不利益が効率になります。現在では糖尿病の治療に際しての血糖コントロール目標は患者さんごとに個別に設定し、丁寧な診療をしてその目標に近づけることが原則であると考えられております。
はい、わかりました。さあ最後になりますが、糖尿病ではさまざまな検査を受診のたびに行うということなんですが、これについても簡単に教えてください。
はい、糖尿病のさまざまな合併症を予防するために最も重要なことは血糖値のコントロールです。血糖値は食事の摂取、食事を食べることで上昇いたしますが、以前は食前に受診し採血するのが一般的でした。しかし糖尿病の治療の原則は規則正しい生活で、食事を食べずに受診することで朝食の時間を大幅に遅らせることが治療に逆行するという理由で、現在では糖尿病外来は食後に受診することが原則になっております。
空腹でなくても食事をした後でいいということですか？
はい、最近糖尿病学会の研究結果はもうほぼ全てが食後採血の結果になっておりますので、全国の施設は皆さん食後の採血をしていらっしゃいます。
はい、
糖尿病の検査は大きく2つに分けられます。1つは血糖コントロール状態を評価する検査、もう1つは合併症を評価する検査になります。
血糖コントロール状態を評価する検査にはどういうものがありますか？
はい、代表的なものといたしまして、血糖値、ヘモグロビン A1C、 その他グリコアルビミン、1号 AG などがございます。血糖値は採血した時点の血糖を示しております。食事をしてからどのくらい経って採血した値なのかを考慮して判断することになります。最もよく用いられておりますのはヘモグロビン A1C で、採血時点から1ないし2ヶ月前の平均血糖値を反映します。ヘモグロビン A1C の一般的な目標は 7% 以下ですが、すでにお話ししたように高齢者では個人差が大きいことが特徴ですので、血糖コントロールの目標値も一人一人個別に設定します。糖尿病以外のさまざまな合併疾患、糖尿病の合併症の程度、これらが重症な方ほど低血糖を起こした時に心血管病変を合併する頻度が大きくなることから、血糖コントロール目標を高めに設定し 8% を目標にする場合もございます。
そうですね。それじゃあ合併症の評価についてはどうでしょうか？
はい、合併症についてはさまざまな検査でその評価をすることになりますので、受診されている先生方にご相談の上さまざまな検査で評価をしていただくということになります。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日は高齢者の糖尿病と若い方の糖尿病と題しまして、太陽クリニック院長の中野博先生をお迎えいたしました。まだまだ伺いたいことがございますので、中野先生次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
松倉先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ドクター松倉の健康相談室、この番組は地域医療福祉に貢献する松倉中央クリニック特別養護老人ホーム小寿園リハビリケアセンターの提供でお送りしました。